行政報告を申し上げます。本日公に平成22年第2回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員皆様にはご健勝にてご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、宮崎県で発生しております洪水につきましては、依然収束が見えない状況にあり、深刻な事態に陥っております。この問題は、宮崎県だけにとどまらず、九州各県においても深刻な影響を受けております。本市におきましても例外ではなく、6月定期公示、正義ゆ整理地の開設延期、6月6日に開催を予定していた壱岐サイクルフェスティバルの中止など、本市経済に対する影響は極めて大きなものがあり、大変憂慮をいたしております。この件につきましては、後ほど経過等をご説明いたしますけれども、今後も関係機関と連携を密にして、水際対策の徹底に努めてまいります。次に、壱岐博物館について、3月14日オープン以来、来館者も順調に推移し、5月末現在で 44,496人と予想を上回る皆様にご来館いただいております。これは、壱岐博物館オープンを契機に、NHK 長崎による5日連続の壱岐特集の放送をはじめ、多くのマスコミにも取り上げられたことや、各方面の壱岐人会をはじめ、多くの団体において、ふるさとツアー等を企画していただきまして、ご来館いただくなど、多大なご支援による相乗効果であり、ここに改めて感謝申し上げる次第でございます。今後も、壱岐博物館、長崎県埋蔵文化財センター、並びに、古代史歴史遺跡の継続的 PR に努め、市民皆様をはじめ、多くの皆様にご来館いただけるよう、指定管理者とも協議を重ねながら、内容の充実に努めてまいりますので、今後ともご協力賜りますようお願いいたします。なお、今年度も昨年度に引き続き、6月1日から地球に優しいライフスタイルの確立を図るため、ノーネクタイ等で業務を行うクールビズ期間中に、職員については関東への着用による壱岐博物館の PR をいたしておりまして、議員皆様にも本日から早速着用いただき、厚くお礼を申し上げます。市民皆様には、職員の関東医での窓口対応等について趣旨をご理解いただきますようお願いいたします。次に、平成22年春の叙勲受章者が発表され、本市からは永年農業委員会委員、また同会長職を務められ、農業振興発展に貢献された倉本剛弘様が旭日短考賞を、また公立高校校長として学校教育の充実発展に貢献された山西稔様が瑞宝小受賞を、消防防災に貢献された元勝本町消防団副団長福田正臣様が瑞宝短考賞をそれぞれ受賞されました。また高齢者叙勲として小学校校長を務められました山村豊様が瑞宝総考賞を、同じく元芦部町議会議員で現在も壱岐市老人クラブ会長としてご活躍の山本義人様が旭日短考賞をそれぞれ受賞されました。さらに、危険業務従事者叙勲の警察功労として、永年長崎県警察官として治安維持に貢献されました山口真臣様が瑞宝総考賞を受賞されました。今日まで築かれたご功績等に対し、新人なる敬意を表しますとともに、この度の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは、全定例会以降、今日までの市政の重要事項につきまして、ご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず最初に、地域情報通信基盤整備推進事業でございます。平成21年度から取り組んでおります、地域情報通信基盤整備推進事業につきましては、平成23年4月の放送通信のサービス開始に向け、事業周知と加入推進のための住民説明会を5月末現在で182回開催いたしております。工事等の発注状況でありますが、現在、三島地区への海底光ケーブル敷設工事の入札契約を終え、6月中旬には、伝送路、センター設備工事、建築工事、電気工事及び設備工事等の入札を予定でありまして、本定例会の会期中に契約の議決をいただきたく、追加議案としてご提案したく考えております。なお、この契約により、すべての工事の発注が完了する予定であります。また、施設等の維持管理、運営を行う指定管理者を5月10日から6月7日まで募集をしておりますが、 すでに数社からの問い合わせがあっておるところでございます。今後、具体的な工事内容、サービス内容を決定し、これについて、市民皆様に分かりやすい内容で周知いたしますとともに、ケーブルテレビ加入の推進に努めてまいります。何分短い工事間で、市内全世帯、全事業所を対象に工事を行う必要がございますので、市民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。次に、交流人口、定住人口の拡大についてでございますが、まず観光振興について、平成21年の観光客延べ数、平成21年観光客数調査について、つきましては55万4098人、対前年比 6% 減という非常に厳しい状況でありました。そのような中、市内の主要観光地であります、イルカパークにおきましては、平成21年度実績で入園者数3万3954人、対前年度比 16.7% 増と非常に好調に推移いたしております。これは報道機関各位のご協力と、イルカショーを再開したことによる、こと等による結果であると認識しております。次に、教育旅行の誘致につきましては、今年度は現時点で46校、約5300人の生徒が本市を訪れる予定でございます。昨年より若干少ない数となっておりますが、少子高齢化が進む中で、定期低迷の影響も受けた教育旅行予算の減少傾向の中では、検討している状況であると認識いたしております。一方、唐津市、玄海町、壱岐市、糸島市、福岡市の4市1町の県域で構成する玄海灘観光圏の整備実施計画が国土交通大臣の認定を受けました。これは観光庁が目指す観光立国の実現に向けて複数の観光地が連携して2泊3日以上の滞在型観光の確立を推進するものであります。本市といたしましては実施主体となります壱岐市観光協会をはじめとした各観光関係団体との連携協力のもと、滞在型観光を目指す観光圏の形成を促進してまいります。今後とも、壱岐国博物館、長崎県埋蔵文化財センターのオープンを契機といたしまして、壱岐にしかない希少な歴史資産と豊かな自然景観を生かした観光振興に努め、さらなる交流人口の拡大と壱岐の活性化につなげてまいる所存であります。次に、各種イベントについてでございますけれども、冒頭申し上げましたが、6月6日に開催予定でありました、壱岐サイクルフェスティバルについては、皇帝駅を壱岐島内に持ち込ませないという観点から、大変残念でありましたが、5月28日に今年度の大会の中止を決定いたしました。今回は585人の選手の皆様からお申し込みいただいておりまして、今回の中止により、本市の経済的損失も大きく、断腸の思いではありましたけれども、早期の収束宣言が望めないこと、また、コース付近にも牛舎があること等を考慮し、実行委員会、関係機関、団体とも十分協議を行うとともに、議員各位のご意見もお伺いし、判断したところであります。本大会は22回を数える重要なイベントであり、今後も末永く継続させなければなりません。こうしたことから、今回の中止に伴う対応につきましては、実行委員会を中心に誠心誠意努めてまいりますとともに、次回大会への参加についても積極的にお願いしてまいります。次に、来たる7月7日には、壱岐市で吉本新喜劇が開催される予定であります。これは、壱岐に吉本新喜劇を呼ぶ会が主催となって開催されるものでありますが、壱岐の情報発信効果という公益性も強く、市民皆様を笑いで元気にするイベントであること等を考慮し、講演をしたところであります。入場券も順調に販売されていると聞いております。次に、本年5月3日に、姉妹都市長野県諏訪市で開催された7年に一度の天下の大祭、御柱祭りに参加してまいりました。厳粛かつ勇壮で諏訪市民皆様のこの祭りにかける熱い思いをと肌で感じてきたところであります。そしてこの度3回目となる壱岐市御柱祭りが、壱岐御柱祭り実行委員会主催により7月10日に諏訪市並びに諏訪市有志皆様のご支援ご協力により開催される予定となっております。市といたしましても、姉妹都市とのさらなる交流の促進と、地域活性化のため、講演を行ってまいります。次に、海運何でも鑑定団の出張何でも鑑定団in壱岐が開催されることになりました。これは、壱岐国博物館のオープンを記念し、島内の貴重な歴史遺産、豊かな自然景観、新鮮豊富な農水産物等の壱岐の魅力、お宝を島内外に発信し、交流人口の拡大につなげていくことを目的として行うものであります。 10月17日の収録に向けて、現在、官邸出場者及び観覧者を募集しております。こうしたイベント等は、本市への経済効果が多大なものであると同時に、市民参加型のイベント等の開催は、本市の活力を生むものであり、今後もこうしたイベント等の誘致、集客に積極的に取り組んでまいります。なお、現在、宮崎県に発生している口蹄疫、また昨年流行いたしました新型インフルエンザ等、近年は不測の事態により、イベント開催の中止、または開催が危ぶまれる事案が発生しておりまして、今後、こうした動向には十分注意しながら取り組んでまいりたいと存じます。次に、市民福祉について申し上げます。まず、子ども手当でございますけれども、今年度から実施される子ども手当につきましては、中学校終了までの子ども一人当たり月額、今年度は半額の1万3000円を支給することとなっており、これまで鋭意準備を進めてまいりました。平成22年度における本市の対象者数は約4600人で、総支給予定額は約5980万円となっております。なお、支給開始日については6月15日を予定しております。市民皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。次に、市税等の収入状況について申し上げます。平成21年度の市税の収入状況は、前年度分の調停額22億4269万円に対しまして、20億9474万円の収入額でございます。収納率は 97.86% で、対前年度比プラス 0.18 ポイントとなっております。滞納繰越分につきましては、2億9864万円の調停額に対し、2385万円の収入でございました。収納率は 7.99% でございまして、前年度比マイナス 1.23 ポイントとなっております。国民健康保険料につきましては、8億7318万円の調停額に対し、8億2196万円の収入でございまして、収納率は 94.13%、対前年度比マイナス 0.16 ポイントとなっております。滞納繰越分の調停額は3億2925万円でありましたが、3122万円の収入額でございます。収納率は 9.48%、対前年度比プラス 0.64 ポイントとなっております。以上が平成21年度決算収入額であります。県内の景気の動向は、雇用不安等厳しい状況は続くものの、龍馬ブームによる観光の好調などから、景気は持ち直しているとされておりますが、離島においては例外であり、本市においても、基幹産業である第一次産業の低迷等、依然として厳しい状況にあります。しかしながら、市民皆様の納税に対するご理解とご協力によりまして、市税の現年度分と国民健康保険税の滞納繰越分につきましては、前年を若干ではありますが、上回ることができました。また、長崎県地方税回収機構により、県税務職員との連携を深めながら、捜索、差し押さえ等の滞納処分の強化を図り、地元での動産購買会やインターネット購買の取り組みを実施してきたところであります。地元での購買会は年2回開催いたしまして、105品目40万3000円、さらにインターネット購買では 83% との高い売却率で118品目33万3000円を税に充当したところであります。今後とも貴重な実財源である市税の確保と効率的な滞納整理を行い、滞納額の出現に努めてまいるとともに、公平、公正な税制の実現に向けて、より一層努力をいたす所存であります。次に、第一次産業の振興について申し上げます。まず、農業振興でございますけれども、工程期につきましては、去る4月20日、宮崎県で1例目の疑似完熟が確認されてから45日が経過したところであります。5月末現在の完熟は、牛3万2頭、ヤギ8頭、羊8頭、豚13万3474頭の合計16万3492頭となっております。先の臨時会以降の工程期に関する経過といたしましては、5月17日内閣総理大臣を本部長とする政府対策本部が設置され、これ以上の工程期の感染拡大を阻止するため、我が国では経験したことのない移動制限区域内における殺処分を前提としたワクチン接種による感染拡大防止に踏み切りました。本県におきましては、5月18日、知事を本部長とした長崎県工程疫警戒連絡会が設置されたところであり、壱岐地区においては5月26日、 関係機関、団体で構成する壱岐地区公邸駅警戒連絡会議が設置され、本市においても5月28日に私を会長として関係部署で組織する壱岐市公邸駅警戒連絡会議を設置し、市の危機管理体制の確立や市民皆様への情報提供、市としての侵入予防対策の徹底等、今後の防疫措置等について協議を行いました。万一公邸駅が侵入しますと、市経済の根幹を揺るがす極めて危機的な状況に陥ることが必至であります。今後とも関係機関と十分連携し、状況に応じた最大限の対策を講じてまいります。また、本会におきまして、防疫対策に係る消毒器具等及び畜産農家の経済的損失対策に関連する予算を計上し、提案をいたしております。ご審議賜りますようお願い申し上げます。次に、水産振興についてでございますけれども、まず、水産施設であります、五の川港ターミナルの駐車場の件につきまして、申し上げます。先の定例会において、長期駐車の改善及び市民皆様の送り迎え等の協力が得られるならば、駐車場の確保ができ、駐車場の有料化をしないで済むと判断したところであります。そこで、これらの判断を検証する意味も含め、去る4月28日から5月10日までのゴールデンウィークを含めた13日間の駐車状況を調査いたしました。その結果、延べ3097台の駐車がありました。この期間は平均で 67% の駐車でありましたけれども、駐車スペースは全体で356台分ございますけれども、特に高い駐車率だったのが5月3日の 95%、339台、次が5月2日の約 92%、328台でございました。他の日はすべて 80% 以下でありました。以上のことから、市民皆様のご協力をいただきながら、今後ともスムーズな駐車場の利用ができるものと、改めて確信を得たところであります。次に、平成19年度から大島漁港の珊瑚地区に建設した壱岐栽培センターは、昨年3月に栽培センター本体港、本年3月に海面採苗用いかだを安全に設置できるための消波堤が完成し、これをもって全ての整備が完了したところであります。本施設では昨年の秋から、アワビ、赤ウニ、カサゴの種苗が順調に育ち、本施設生産第1号のカサゴをこの度出荷する運びとなりました。現段階では、カサゴ、赤ウニについては計画通りほぼ順調に生産され、今後それぞれに出荷する計画であります。アワビにつきましても、現段階では順調でありますが、出荷まで約1年ございます。このまま大きな状況の変化もなく生育し、放流されることによって、沿岸域での漁獲の増進につながればと願うところであります。次に、環境保全について申し上げます。一般廃棄物処理施設整備についてでございますけれども、一般廃棄物処理施設整備事業の実施状況でありますが、汚泥再生処理センター建設工事は、実施設計を終え、現在、建築確認許可を待っている段階であります。県の確認許可がおりますと、さらに一般廃棄物処理施設設置届が義務付けられております。6月末頃には、県の許可がなされると考えておりますので、工事の着手を初旬に予定しているところであります。一般廃棄物最終処分場建設工事は、県知事へ一般廃棄物最終処分場の設置届で申請中であります。施設設置の許可が下り次第、今年度末の完成に向け、工事に着手する予定であります。ごみ処理施設建設工事につきましては、今後基本設計、実施設計の協議を重ね、建築確認申請等の各許認可の申請を経て、12月頃には現地着工の予定としております。次に教育についてでございますけれども、中学校規模適正化について、壱岐市中学校規模適正化統廃合計画の推進につきましては、各庁ごとの準備委員会及び各専門部会を計画的に開催し、具体的な準備作業を進めております。これまで新しい学校についても校名の募集、生徒会や部活動についての検討、スクールバスのルートの検討、PTA 規約の検討、物品等の移動の検討等を行っていただいております。今後さらに準備委員会、各専門部会を繰り返しながら、準備内容等の進捗を計画的に図り、生徒が平成23年4月から新しい中学校に安心して意欲や希望を持って通うことができるよう、今後も取り組んでまいります。次に医療について申し上げます。まず、壱岐市民病院についてでございますけれども、診療体制につきましては、昨年4月と同じく13名の常勤医師の体制になっております。今年度も医療法上必要とする医師の数、 平成20年度の必要数については17.725人でございますけれども、非常勤医師によって補充する厳しい状況に変わりはなく、引き続き医師の確保に努力をしてまいります。運営状況についてでございますけれども、平成21年度の壱岐市民病院事業会計決算につきましては、現在作成中でありますけれども、約1億8000万円の赤字決算になる見込みとなっております。患者数実績については、入院患者数が一般病棟が1日平均 95.6 人、一般病棟120床でございますけれども、病床利用率 79.6%、精神病棟、これは70床でございます。1日平均 39.5 人で病床利用率 56.4% でありました。また、外来患者数は1日約平均 374.6 人でございました。医療収益が前年比 5.8% 増の19億9400万円。医療費用が前年比 3.6% 増の23億6900万円を見込んでおります。次に、片張病院について申し上げます。診療体制といたしましては、内科医長が3月31日に退職されまして、現在、常勤医師が 1名体制であります。非常勤医師として、外来診療援助の医師2名と、週末当直の非常勤医師4名を、長崎医療センター並びに民間の医師斡旋会社の協力によりまして、実施しておりますけれども、常勤医師1名の確保が早急に必要なことから、民間の医師斡旋会社等へお願いしているところであります。次に運営状況についてでございますけど、平成21年度の片張病院事業会計決算としましては、現在作成中でありますけれども、患者数実績といたしまして、入院患者が1日平均 47.2 人で、当初計画の 46.5 人に対して 0.7 人の増で、病床利用率は 98.3% とほぼ満床状態でありました。また、外来患者は1日平均 37.4 人と、検診が 5.6 人の合計で 43.0 人と、当初計画の 31.8 人に対して 11.2 人の増となっております。次に、私立病院改革についてでございますけれども、病院改革につきましては、新たな構築を図るため、医師の招聘とその重責を受け持っていただける理事長候補のご紹介を九州大学病院へ頻繁に出向きお願いをしているところであります。これらご紹介をいただくためには、九州大学第二外科医局との関係修復が必須の課題として認識しております。壱岐市の現在の医療環境を繰り返し説明し、ご理解をいただけるよう鋭意努めております。このように面談を重ねてきた結果、同大学の紹介で、現在、田川市立病院事業管理者であられます、斉藤隆夫先生を、非常勤特別職の病院事業顧問として、ご協力をお願いすることができました。5月12日に、斉藤先生と面談いたしまして、今後の病院経営について、先生の助言をお願いしたところであります。実は、本議会開会中にご来党いただく予定でございましたけれども、田川、市も議会開会中でございまして、本会議に必ず出席をされておるということでございまして、会期中には無理でございました。月末にはお越しだということで調整をいたしておるところでございます。今後も関係大学、壱岐市会のご協力、ご指導いただきながら取り組んでまいります。次に消防救急でございます。本年1月から5月31日までの災害発生状況は、火災発生件数14件、救急出場件数678件となっており、昨年同期と比較いたしますと、火災が5件の減、救急が70件の増となっております。現在、壱岐市消防団では、各地におきまして、消防本部総合大会を開催しております。来る6月27日には、各地区で選抜された精鋭のチームが集い、壱岐市消防本部総合大会を開催いたします。各チームとも優勝を目指して、日夜厳しい訓練に励んでいただいており、選手をはじめ、消防団をもとより家族や職場のご理解、ご協力に対し、新人なる感謝を申し上げます。またこれから、梅雨時期に入ることに鑑み、大雨による被害の発生に十分注意するとともに、災害対策に万全を期してまいります。次に、議案関係についてご説明をいたします。まず、補正予算についてでございますけれども、本議会に提出いたしております。補正予算の概要といたしましては、一般会計補正総額2億937万6000円、各特別会計補正 不正総額1341万円となり、本定例会に提出いたしました不正額の合計は2億2278万6千円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は229億6437万6千円で、特別会計につきましては96億9681万9千円となります。その他の議案でございますけれども、本日提出いたしました案件の概要は、報告3件、予算案件4件、その他2件でございます。詳しくは担当理事、課長から説明させていただきますが、何とぞ十分なご審議いただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、全定例会以降の市政の重要事項につきまして申し述べましたが、様々な行政課題、また緊急に対応しなければならない問題等に対し、誠心誠意全力で取り組んでまいりそうでございますので、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げ、開会にあたり行政報告とさせていただきます。
行政報告書の中で、1点、数字の間違いがございますので、訂正をしていただきたいと思います。行政報告書の中の7ページの、子ども手当のところでございます。下から3行目の、総支給予定額が5980万になっておりますが、これが5億9800万の間違いでございます。大変申し訳ございません。訂正方をよろしくお願いいたします。